皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年7月12日にミンフィネットで発表された韓国テグ書家の真新しい人生という内容です。それではお聞きください。韓国テグ書家の真新しい人生。文、韓国のダーファーです。韓国テグ市にある城山書道研究院の院長を務める65歳の書家キムユカンさんの筆の運びは、一気呵成のごとく途中で休むことなく流れる水や雲のように滞りがありません。しかし若い頃の彼は大いに注目を受ける科学者でした。34歳の時、彼は直腸癌を患い、科学者としてのキャリアを断念せざるを得なくなり、死の淵で書道を選び書家になりました。そして今、彼はファルンゴン学習者として、真新しい人生を描き出しているのです。1、お先真っ暗な科学者。科学者として一日中実験に没頭するのがキムさんの日課で、残業後にお酒を飲み、タバコを吸うのが彼の生活におけるすべての楽しみでした。しかし突然襲ってきた癌という病によって、彼のそれまでの生活は打ち砕かれ、研究活動を断念し、未知の未来のために過酷な抗がん剤治療に耐えざる日々を余儀なくされました。治療は予想通り厳しいものでした。消化器系の末端にある癌細胞を切除した後、その部分の人工修復手術を行いました。2回の抗がん剤治療の後、キムさんはもう治療を受け続けることを望んでいませんでした。これ以上続けても癌は治らず、体は衰えていくばかりだと感じたからです。精神的な平穏を取り戻し、それまでの無秩序な生活に終止符を打てば、自然と健康を取り戻すことができると彼は考えました。そうだ、書道を学んでみようと彼は思いつきました。書道を一生涯愛してやまなかった父親の影響か、キムさんは軍隊に入る前のしばらくの間、書道を習っていました。短い期間でしたが、書道は彼の心に残りました。そこで書道をやってみようと思い立ったキムさんは、すぐに抗がん剤治療の中止を宣言し、書道で心を養いながら余生を送ることを決意しました。しかし独学だけで実力をつけるのはなかなか難しいものでした。弟子入りするために、キムさんは韓国のテグにあるパルゴン山に行って5年間の修行生活を送り、体も少し良くなりました。その後健康回復と修養のために彼は書道院を開き、書家としての生活を送り始めました。その後彼は韓国書道協会主催のテグ書道展と嶺南書道展の首席書家に任命されました。キムさんは生活が少しずつ軌道に乗ってから人生の死と巡り合いたいという願望が生まれ、多くの宗教家を訪ねましたが、何かが足りないと感じ、気に入る死を見つけることができませんでしたと振り返ります。死を探しつつ、彼は経典を書き写し始めました。体調が悪かった時、キムさんは老子の道教を読んだことがあり、その時に受けた感動がずっと記憶に残ったため、経典を書き写すことにしたそうです。しかし彼が本当に絶望していたのは、修行を指導してくれる本物の師を見つけ、彼に従い修練することだったのです。2、人生の羅針盤との出会い。2009年のある日、キムさんは高校時代の同級生二人と偶然再会し、それが人生の転機となりました。 散歩の途中に高校の教師をしている同級生が別の友人に一冊の本を手渡したのを見て、キムさんは何の本かと尋ねました。同級生はファルンゴンですと言い、彼にも一冊渡しました。キムさんは同級生のおかげでファルンゴンの9日間セミナーに参加し、主婦の説法を聞いたとき、胸が熱くなりました。人生が明るくなり、ポジティブなエネルギーと感動が波のように押し寄せてくるのを感じました。私はついに生涯探し求めていた疑問の答えを見つけたと感慨深げに言いました。妻と一緒に9日間セミナーに参加したキムさんは、その後ファルンゴンの五式の功法を学び、深く惹かれてファルンゴンの修練を始めました。3. 初めて健康を実感する。その後、キムさんはもう一人の新しいファルンゴン学習者と一緒に、毎朝5時30分からの練功を始めました。以前より2、3時間も早く起きて睡眠時間が減りましたが、キムさんは以前よりも体が軽やかになったと感じ、練功を始めて3ヶ月後には肩こりがなくなり、3階の事務室まで息切れせずに上がることができました。また、書道を始めて昼寝や休憩が必要だった弱い体力も改善され、子供の頃からあった口内炎もきれいに消えました。このすべてがキムさんにファルンゴンの不思議さを感じさせました。がんを克服したとはいえ、キムさんは自分の健康に対する不安を払拭することはできませんでした。家族も彼が少しでも具合が悪くなるとすぐに心配してしまいます。しかし、ファルンゴンを修練してから彼は心の平安を取り戻し、健康面も心配しなくなりました。心身の健康を取り戻したキムさんは性格も大きく変わり、家族に切れることはなくなりました。ある日娘さんが、お父さんは修練してから怒らなくなって本当に素晴らしいことですと言ったそうです。キムさんは修練する前はいつも自分の考えを相手に押し付けようとしていて受け入れてもらえないと腹が立ちよく切れていました。修練してから切れる回数がだんだん減り徐々に怒らなくなりました。これはファルンゴンを修練してからうちに向けて探すことを学んだからです。キムさんは怒りたくなったら自分自身の問題を探します。怒ることは問題解決に少しも役立たない。最も重要なことはその執着心を手放すことだと分かりましたと言いました。奥さんとの衝突があった際、キムさんは口数を減らして我慢すると言います。双方の心が落ち着いてきたら、自然と対話を通じて問題を解決できるといい、その結果、夫婦喧嘩もほとんどなくなりました。そのおかげで、自分たちの子供だけでなく、多くの知人もファルンゴンの9日間セミナーに参加しました。90歳を超える書家も毎週末、キムさんと一緒に連行し、ファルンゴンの主著である、ジャオファルンを読んでいます。今、彼の妻も修練し始めました。4. 書家としての一里塚。書家として名を知られるようになってから、彼はある悩みを抱くようになりました。それはいわゆる現代書道の流れに乗るか、それとも伝統書道の道を貫くかのことです。長い間彼は悩んでいました。しかし修練後、ファルンゴンの書物を読むことで、彼は徐々に自分の進むべき方向が見え、現代社会では時代遅れとされる伝統的価値観の大切さに気づき、伝統を作品に取り入れるように努力しました。さらに、ジャン・ファルンという本の中で、彼は人間はなぜ生きている間に苦痛を経験しなければならないのかという長い間自分を悩ませてきた疑問に対する答えを見つけました。毎日 朝早くから連行を始めるキムさんは、早朝に書道院に行き、生徒を指導しながら作品の制作にも励んでいます。週末には田舎に住む両親を訪ねるほか、韓国の人々にファルンゴンを紹介しています。キムさんは最近、ファルンゴンの9日間セミナーのボランティアとして、新しい学習者に連行の動作を教えています。彼は、ファルンゴンがすでに自分の人生の一部になったと述べました。キムさんは、穏やかな微笑みを浮かべながら、こう言いました。何をするにも、一番大切なのは、心の安定だと思います。ファルンゴンを修練してから、私は心が穏やかになり、家庭も日増しに和やかになりました。私の創作活動も自然と良くなっていきました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。